今日の水戸黄門様はお二方お越しいただいております。最初に先週に引き続き元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長兼高正人先生、そして神戸大学大学院辻野義雄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。リスナーの人が、結構いろいろ来てあるんですけれどもね、
はい、
あんまり面白いのをいただいたんで、
はい、
北区にお住まいの
よしよし猫リンリン猫さんですね。そうそうそう、はい、
さんがね、はい、この番組を好きで聞いていただいてるみたいなんですけれども、はい、水戸黄門さんが食べたラーメンが、東京の三鷹にね、それのお店があるみたいですね。
はい、情報ありがとうございます。
漢方が入った薬用ラーメン で、
うん、
で水戸藩ラーメンですって
ねえ、
で確かに水戸黄門さんって牛乳も飲むしね、
はい、
健康のためやったらいろいろ実は、
いろんな食事をしてるし、いろんなもの食べてますからね。
そう、そういう面でね、そうそう、なんかリンリンさんありがとうございます。
はい、ね、でも漢方が入ったね薬用ラーメンってね、体良かったんでしょうね。
僕ねもっとね、
はい、
リンリンさん聞いたあったらね、
はい、
一回ね港川神社行ってください。で港川神社のあの
楠木正
成のね、
はいはい、
祀ってあります、あれは水戸黄門のおかげであこに神社ができた、
はい、
というのはもうね江戸の初期言うたらね楠木正成ってほとんど知らなかった。それ大日本史をね、歴史を日本にはちゃんと歴史はないと古代から、
はい、
でそれは実は朱俊泉が言うてくれて水戸黄門に日本にないか作られた、ほんでそれを作り始めて、それ朱俊泉さんっていうのはものすごい偉い人、で南紫の墓っていう字はあれは水戸黄門が書いた字や、でお墓ももうほとんど朽ち果ててかわいそうやから、
はい、
で水戸黄門がお金出してほんで作ってくれて、その時に履歴を裏に書かないか、
はい、
その大南光さんの履歴を書いたんが朱俊泉、
はい、
その人の字で今港川神社に楠木正成のお墓があるけれど、はい、記念碑というか、それほとんど神戸の人知らない。だから神戸の人にしたあの日って実はすごい値打ちのある日や。僕日本であかんのはね、これねアメリカやヨーロッパやったらねものすごい、
そうでしょうね、
みんなを知るように
ものすごく分解したんですよね。
そう、それ全然神戸の人ほとんど知らない。日本人も知らん、知らなかったでしょ。
じゃあ僕は水戸黄門やってるから作品の中にあれを映してるのありますから。
失礼します
。すいません。
本当にね、このリンリンさんのところ来らはったのはね、これいいきっかけでね、あんまり、これ神戸の放送局なんで、
はい、
一番それはほんまにそうですよ。その持ったない、まして中華街ありますからね。それ反対中華街の人もね、もっと言うことは鑑定廟って知ってる？
鑑定廟、
い
や分からないです。
そうなんですよ。鑑定廟も実は世界中にある、ねえ長官、それほとんど日本に知りません。
そうかもしれませんね。あの建物はねみんな見てるでしょうけどね。
もったいないですね。
知ら
んですか。横浜のね中華街のちょっと山手の方にね鑑定廟と、なんで鑑定廟を書いたらね、幸運三国志の、
そうです、
その幸運のすごいのはね、義のために死んでいく、本当やったら生えたら生き残んないけれども義のために潔く死んでいく、それが 世界中に出た華僑からしたら塔ということ、うん、で華僑の守り神として、それ全世界の中華街には関帝廟が、
はい、そうなんですね、
う
ん、
そういう面ではなんかもっと日本人ってもったないなと思うんだけど、うん、大事なものをアピールする力ないですね、
うん
う
ん、
もう見とこうもなんかね、世界的に、ね、出したってええ話ですよ、
うん、そうです
よね、面白いね、
うん、
まあ嘘ですけどね、うん、万有のが知れません
ね、はい、ですからね、
あの水戸公が動いたっていうのはね、鎌倉ぐらい、
鎌倉に、結構長いこといたんですよね、 それだけですよね、
あの辺だけ動いたもね、うん、それはやっぱり源氏のもとですから、一応、はい、徳川家は源氏を名乗ってるから、ね、うん、嘘やけどね、これ血筋から言ったら、
あ、そうなんですか、
うん、あの徳川家かなんかいう坊主が、坊主で怒られるお坊さんが
そうです、
お坊さんが逆に言ったら、
はい、
まあ昔はほら、あの旅行した人間の話聞くの楽しいやん、
そうですね、
で、
う
ん、そこのまあ言ったら庄屋さんみたいな家に、
うん、
まあ聞かしてよって、
はい、
居座るよ、
うん、
居座ってその辺のやつを束ねて、
はあ、
ほんで大名になってくる、それが元徳川家、
うん、
でその人間の俺の10代後には天下取るって予言したという話になった。それ源氏の地位でも何でも。
うーん、
それ今度この辺も含めて本家の徳川さん読んで、
はい、
今電話したのかな。それはほら水戸公思えたら、やっぱり水戸藩の今の15代目の、
そうですよね、
長官の徳川さん面白い人ですね、
はい、面白いですよね、
もう偉い、ね、
うん、
それ水戸藩の、
はい、
水戸家の15代目の、
はい、
ご当主で、ほんで東京会場の偉いさんですもん、
う
ん、
そうですよね、う
ん、でも奥さんの方がもっと偉いような
私あえて言う。トランプ政権がもたらす世界の影響で、僕一番あの大きいのはね、経済的な AI 社会は経済的なものが政治を席巻するっていうね、
うん、
政治が経済を生むんじゃなしに、経済によって政治が変わっていくっていう、これね、世界でも本当に類を見ない政権を、
うん、
しかしこれがね、ひとたび動き出すということはね、世界中にねそうなってくる、きますよ、
うんうん、
で怖いのはね、うん、AI っていうものをどこよりも進めてんのは中国ですから、
うん
うん、
今度新しいソフトにしたって何にしたって、ものすごく安価でこれちょっと前出てきました、
ものすごい衝撃だっていうんですよね。
あれさ、出てきたらアメリカの部分も揺らいできますよ、
うん、
それトランプなんか絶対入れたくないんで、うん、それはね、中国怖いのはね、
はい、
今景気悪いとか言ってますよね、それ彼らの AI 能力のね高さいうのはある部分でアメリカ並みですからね、
もっと越しちゃってるんじゃないですかね、
ある面で越してます、
うん、
厄介な話ですけど、僕はそれでいいと思うんですよ、
うん、
なんでか言ったら、中国いう国はもうここまで世界でハンズを広げて権力も力も持ってますからね、うん、そういう面では日本は上手に中国と付き合わないか、
うん、
それアメリカは当然付き合わないか、
うん、
このまた先状態になった時に、
うん、
日本の政治家が一体どうしてくれんねん、
うん、
日本の政治家っていうか、もう今日本の政治家そう、なんていうんでしょうかね、あの瞬発力が今ないじゃないですか、
はい、
だからアメリカがどう動こうが、うん、中国がどう動こうか、ついていけなくなる可能性はすごく今回特に出てきてますよね、
うん、
アメリカがあそこまでこう走り出すと、あのそれまでの国際協調主義からもう逸脱してアメリカが走っていくので、
うん、
他の国がどんどん振り落とされて、
そうです、
聞かねないですよね、
うん、
でしかもアメリカは今おそらく中国を意識してたと思うんですけど、あの例のそのガーファーが、うん、おそらくトランプ政権がガーファーを使うんじゃなくて逆だと思うんですよね。
そう本当そうです。
だからその世界をそのなんていうんでしょうかね、コントロールしたい産業界業界がアメリカ政府を動かしていくという行動になっていく可能性があるんで、うん、そうなると日本の政治も産業も本当に地盤沈下する危険があるなと思いますよね。うん、
ただアメリカがすごくそういう形で電気自動車自動制御になってきたら全く日本はどうしようもない、うん、手を出せない。で結局やっぱ遅れて乗ってきたバスは用なしになりますからね。
そうですよ、うん、競争社会ではどうしてもそうなんですよね。走ったところは全て勝つ、
そうです、そうです、
で2位3位は全部落ちていくっていう、
そうです、そうです、
ことになりますよね。
1番やないと、うん、なんか昔言いましたな、なんか変な人は二番手でもいいやない。
言いましたね。
日本の政治家ですけど。
二番手やったら、
ね、なんで一番なかったらあかん
とか、ね、おかしいね。だから、いやそういう面では一つの一番ハードルに来たものね、うんうん。これここで間違ったら大変なことになるんだ。うん、それ僕今やってるのはね、もう世界中にね ESG っていう問題があって、ね、これね。はい、怖いのはね、本気で例えばアメリカがね、アメリカ基準で ESG はこうやねんって、うん、ジャッジラインもこうやって言ってなった時に、怖いのは財務諸表からみんなかかるから、うん、公認会計士がまず大変になってくる、うん、それはアメリカに抑えられてアメリカの業者のジャッジになってきたら、財務諸表全部アメリカの業者使いますから、まあ、日本の公認会計士はだんだんだんだんいらんになりますから、ね、ただ自動制御の話ね、ちょっと最後にお聞きしたいんですけど、ね、これもう全くね、前回言いましたよね、僕は国はもっとね警察に対してね、ある意味でやっぱり予算をつけもっと増やしてつけていって、というのは道路で結局その自動運転になった、うん、それの免許とかいろんな部分を、うん、道路使用のその基準とかこれ見れば消されたでしょ、
うん、まあ、分担して持ってる部分もあるんですけどね、道路使用ってなると多分国土交通省だったり、車そのものだと、これは通産省とか、うん、まあ、国土交通省の所管なんですけど、うん、交通は警察なん で、うん、でしかも今人が運転して通るっていう前提で、うん、いろんなその規制も法規もできてますので、うん、これ人が運転しない車になるわけですよね、
うん、
そうすると事故があった時の責任がどうなるのかとか賠償がどうなるんだとか、うん、もちろんその運転免許制度がどうなるのかっていうのは、うん、ガラッと変えていかなきゃなんですよ。
変わりますね。
でそれを今の規制予算の中でそのやっていこうとするとすごく時間かかると思う、
う
ん、
そうね、うん、今ちょうどある程度は日本でもやってるんですか？
やってるんです。まあ、いろんな段階があって、一番上がステージ4っていうんですけど、はい、4段階目なんです、はいはい、完全な自動制御ですよ、うん、
だ
全ての責任は制御する側にあって、乗ってる人には何の責任もなくなるんです、うん、だ当然免許もいらなくなります、
うん、なるほど。
その時代を想定した段階的なそのシミュレーションみたいなのやってるんですけど、うん、まだ現実的にはその半分ぐらいまでしか技術も規制も制度もできてないんですよね、
うん、
だから今その段階にあるんですけども すぐそこに完全制御時代が来るかなと思うんですよね。でもしかするとそれがコントロールされちゃうと、うん、ハッキングされちゃうと、う
ん、あ、やらいこと
ね、車が狂気になりかねないんですよね、うんうん、
ただ今ね長官に気づきませんでした。そう言ったら免許いらなくなるわ、
うん
うん
ね、うん、乗ってるだけですもんね。
ですから目が悪くても、うん、運動能力がなくても、
うん、よく誰でも、ね、お年寄りが田舎の方のとかいうね、うん、免許いらんで、うん、その車があればええわけやから、
う
ん、
そう
したらほんまにねいらないですもんね。
ガラーっと変わりますよ、
うん、
これ国交省の安住先生、
うんうん、
地方ほど それ便利になりますよね。
あ、そうですよね。やっぱ地方は公共交通機関があまりないので、そうですよね、どうしても車が必要なんですよ、ね、生活していくために、
う
ん、
そうです。
だけどもう高齢になったら免許をもう、うん、やめてくださいみたいな今なってますから、そういうところにこう幸せがいっちゃってるんですよ今ね、
う
ん、
そうですね。
でそれはもうそういう問題解決されていくと思いますけどね。
あのバスもどんどん廃止になっていて、で、うん、で JR もどんどん減っていく、はい、
だ病院にも行けないって言うんですよね。
そうです、うん、その時にやっぱりね、やっぱり安住先生はやっぱり賢いな思って、やっぱり国交省から見たらそうですよね、そら、
うん、
そらやっぱりそういう面では自動制御って、うん、やっぱり本当に役に立つ問題ね、
うんうん、
だこれね僕ねものすごい速い速度でね入ってくる思いというのはもう現実にタクシーがアメリカなんかやってる
やってますね、
うん、
そう商業機関がビジネス化をそれになってきてるいうことはこれ思うより早い、うん、AI 社会の進化ってもう全然違う、
うん、
その辺はね。それとね僕ね今日露野先生に入っていただいたね、最後にちょっと聞きたいことがあって、ね、というのはね、韓国は急に化粧品がガーッと売れ出したんですよ、
うん、
韓国の化粧品って急に
増えました、まあ、昔から売れてますよ韓国。
いや昔そんなほんの今から40年前、
あその40年前から
そうでしょ、昔歌って本当に 2,30 年前ですよ、
はいはい、
なんであれだけね石鹸しよったんかなと、
うん、
それねやっぱり化粧品とかそういう風な、うん、露野先生プロやからね、
いや間違いなく国のバックがありますね、国益をか、あの韓国では化粧品とか美容は国益になってますんで、
うん、
ある意味国の産業、今もともとアモリパシフィックっていう会社が韓国1位だったんです数年前まで、今1位が LG なんですよ、うん、
あの LG
あれが今化粧品でもトップメーカーになってる、
はあ、
だからもうバックにも政府がついてます、
うん、
でそれと K-POP とかそういうの全部一緒くたに
連携していって
ますよ、ね、連携していってるんですよ、あとドラマとかですね、
はいはい、芸能関係も全部そうです、ね、
全部そうです、全部連携して、はい、一個招待でこう海外に売り込んでいってますんで、あれが本当にその国益を作ってる産業になってきてますから、でそのアモリパシフィックと LG の2社で6割ぐらいの市場を取ってるんです、韓国コスメの国内で、まあ、あとその他大勢のコスメの、それとやっぱり規制が全然違います、
うん、
でちょっとエビデンスデータを取ればそれを歌えるようになってるんです、日本は逆に言うとエビデンスを取っても国がこう抑えて、うん、それを告示できなくなってるんで、化粧品の場合は法の国は歌えないんですよ日本は法律で、うん、韓国は自社でそういうのを取れば機能性化粧品と一緒で自社で取ればそれが歌えるようになってるんですよ、
うん、
PR できるんですねこの機能、
うん、
日本は機能歌えないんですよ、化粧品は機能がないっていうことで、
うん、
まあ、その辺 の, 行政と の, ギャップがすごく韓国と日本の差がありますね。
なるほど、やっぱり国が一体化して業種別にであろうが何であろうが全部連携して攻めてくる、
攻めてます、
ちょっとアメリカに似てますね、
似てますね、まあ、中国もその傾向あります、
ありますね、
はい、でまあ、ヨーロッパもその当然フランスがそうです、
なるほど、
まあ、ロリアルとかにしても、まあ、やっぱバックに政府がついてますんで、まあ、だから今まさにおっしゃってたトランプになってその民間企業が主導でっておっしゃってるのは、逆に言うと日本ぐらいなんですよそれやってないのは、
なるほど、ね、
だから平等っていう名の不平等が日本にはあって、
うん、
それがすごい痛感、私昔ドイツの会社で働いた時に痛感しました、
うん、
ドイツの会社って博士号を持ってると個室なんです、持ってないと大部屋なんです、
はい、役者みたいですね、
でもしそれで文句があるなら博士号取ってこいって言うんです、
お
だそれはそういういわゆる区別っていう名前の不平等を解消してるんです、で官邸に要するに社員食堂も5つぐらいあって、それは階級別なんです、
へ
でそこで食べたかったら偉くなれ
と、それはありますよね、
はい、だから日本はね社長もう大きな大きな会社でも社長でも平社員でも同じ食堂食べるじゃないですか、基本的には不平等なんですよある意味、
う
ん
そうね、
平等という名前の不平等、だからそれで国際協力をどんどん添えていってしまってるところが、
そうです、ね、
日本は今社長も大部屋にいるのが流行って
る、そうなんです、
うん、
席もないね、
おっしゃる通りです、
うん、
でちょっと気がついたらちょっと数年前まで世界最大手がロレアルって会社なんですけど、ロレアル売り上げが3兆円ぐらいしかなかったんですね、
はい、
今ロイヤル6兆円超えてるんです、日本に関して日本の化粧品メーカーもすごい頑張ってて、技術力ではすごい定評あるんですけども、うん、トータルで見ると売り上げがもう全然激減、こう大きな差がついています、
なるほど、
まあ、このまま放ってるとやっぱり日本もやっぱり先ほどからように産業界が沈黙化するっていうのは化粧品 も例外ではないと、
う
なるほど。
いうのはすごく痛感してますね。
なるほど。
で、まあ、観光もしかりです。
ただ最後の本の先生が化粧品っていう、まあ、女性中心に、はい、そういう世界を、まあ、研究されてて、はい、ということは逆に言うと民間的なその補助金とか予算っていうのはどうなんですか。
それほど大きくないですね、うん、正直言いますと。で、まあ、これからね、皆さんこのように100歳120歳世代を迎えて、はい、やっぱヘルスケアっていうのはすごくキーワードになってます、うん、そのやっぱ収穫を支えるのも一つは化粧品だと思うんですね、
うんうん、
でそれがなかなかその補助金体制になってないし、まあ、例えばアカデミアの世界でも化粧品ってあまり学問的に認められにくい、
はい、そう
ですね、まあ、いわゆる総合学問、まあ、マーケティングもいるし、まあ、基礎研究もいわゆるそのバイオもいるし、ケミカルもいる、まあ、総合的な学問であるんで逆に理解しにくいんですよね。
なるほど、なるほど。
まあ、それがでも海外ごとちゃんと認められてるんですよ、うん、まあ、例えば前例に挙げた韓国なんかですと美容っていうコスメ の学部がある大学って 20個以上あるんです。
うーん、
日本は本当に少ないんですよ。アカデミアが追いついてないんですよ、企業が頑張ってるだけで。
なるほど。
だから、まあ、全体的にそのアカデミアを含めて全体的に、コスメという産業から考えるとやっぱり日本はある意味後進国になってるんですね。それがどんどんどんどん世界に差を上げられてきてるっていうのが現状でして、で今後100歳時代の見せた時ヘルスケアって絶対外せないんですね。まあ、日本も海外に対して対抗できる産業の一つでもあると思ってるんです、化粧品は、
うんうん、
まあ、世界に対して日本の化粧品コスメって割と認知度高いですから、で信頼性も高いんです。ただしそれが産業性はどんどん沈黙化していってる、まあ、僕はやっぱりそこにやっぱ政府っていうかね、やっぱり先ほどお話からお話があるように、まあ、国との一連一緒に頑張っていってその、まあ、外貨を稼ぐ一つの産業に持っていかないといけないんじゃないかなっていうふうにはすごく思いますね。まあ、たまたまその今話したアモレパシフィックという会社のコンサルもさせてもらってて、韓国に教えに行ったりしてたんですね。でマレーシアにはウピロウンダーっていうその、まあ、マレーシアの中ではまあローカルで一番大きな会社があって、そこのコンサルもさせていただいたし、まあ、ドイツの、まあ、ヘンケルという会社の社員も一応してたこともありまして、まあ、ロイヤルとも10年ぐらい共同研究してたんで、まあ、そういった海外の空気を結構吸ってはいるんですけど、にそのそれはそれほど日本とのギャップに頭を悩ましてるのは本当です、
ね。長官、その次の先生の話って分かりやすいですね、
うん、今すごく関心持ちました。
僕もそうですわ。
聞きたいこといっぱいあるん
で、
ね、また来ていただいて、
そうそう、ほんまに、
はい、このほんわかムードを吹き飛ばすよ
失礼しました、失礼しました、はい、
またよろしくお願いします、
は
い、
今日はそれを最後、
はいはい、今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
辻野義郎でした。